皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は平時と乱世は常識が違うということでお伝えしたいと思います。喉が枯れちゃってすいません。たまにやるんですね。で、喉が出なくなるような、声が出なくなるような風邪ひくときって、大抵なんか金融危機が起きるんです。で、今回かなり出ない方ですから、これかなり大きいやつが来るんだと思いますね。本当に信じられないぐらいそんなジンクスが前からありましてですね。まあ、ルーブルの危機もありましたけども、まあ、ああいうの含めてですね、何か今後いろんなこと起きるんだろうな、まあそう思っております。さあ、今年はですね、本当に多くの人たち、多くのリーダーが、たまげてしまったんじゃないかなと思うんですね。デフレの常識で経営していた人たち、デフレの常識で組織をリードしていた人たちが、お手上げになったのは今年だったと思うんですね。私はこのデフレのこの15年間、20年間のリーダーシップを見て、違和感を持った部分がいくつもあったんですね。まず一つは、上で計画を作って、下にその通りやらせれば物事うまくいくなんていうことを本気で考えているリーダーがこの世にまだ存在するんだということですね。私それ自身が実は非常に驚きだったんです。上で物を考えてそれ下にやらせたってですね、学校の先生が何言ったって子供がその通り授業を聞いて試験の点取れないと同じように、そんなことやろうったってできるはずはないわけでありますね。例えばですね、上が物を見て下がその通りうまくいくんならですよ、学校の先生が指導要項通り授業をやってなればですね、全員が100点取れるはずですよね。で、全員が失敗しない人生を送れるはずですよね。全然そうはならないわけであります。それく人を取ったらわかるように、やっぱりこのデフレの時代、物事が動かないという前提で、そしてなんか自分たちの箱庭の中だけをですね、動くことなく止めた形で、動きを止めて静かにさせようという思いが働いたんで、こんなことになってしまったんじゃないかなと思うんですね。ルールを決めてその通りやればうまくいくと。だから、その最初に全部ついつまなうルールを単純系のやり方で、コンピューターによるものの考え方だから単純系ですよね。複雑系が一つも出てこない。単純系で考えて、ルールを作って、その通りやらせれば全てうまくいくと。こういう常識でやってた人たちが、物価の上昇と、それからアベノミクスの失敗で、増税後一転してすごい不景気になって、その後は今度は世界中相場の大混乱が起きて、人手不足が起きて、どうにもならなくなっちゃって、みんな勝手に動き出しちゃって、今までの自分たちの計画が台無しになっちゃって、腰が抜けちまったというのがですね、まあ今年だったんじゃないかなと思うんですね。先日ある人に聞いたら、財務省のですね、ある部分が脳震盪状態だったんですね。で、なんでなんか聞いたらですね、なんかその、安倍首相が、消費増税飛ばしたでしょ。ああいうことは想定してなかったらしいんですね。なんかその役所もですね、本当になんかこのデフレの時代のリーダーシップを思いっきりこれやってたんですね。外務省も経産省もそれから財務省もそうで、この15年20年ってものは自分たちで計画を考える。で、それはですね、足して2で割り3で割りで、なんかその声の大きいものから順番にそれを政策にしていくわけですね。で、下々のことなんか考えてもいないわけですよ。考える余裕もないというか、必要もないというか。で、しかしそれを権力と金の力によって押し通っちゃうわけですね。で、日本の政府の権力を弱ければですね、アメリカの大使館に行ったり、アメリカ政府乗り込んでって、これをぜひ今度、対日政府に対する、日本政府に対する要求書に乗っけてくださいっつって、日本の役人がアメリカ政府に頼んでですね、日本政府に対する要求書の中にそれを織り込んでもらうわけね。まあ、そこまでやって政治家をですね、操って動かそうとしてやってきたのが、これは日本政府でありまして、で、そういう中でですから、何でも自分たち決めた通りやればうまくいくと、金も握ってる、権力も握ってる、法律も作ったと、全部自分たちの手の内だと、いうような、 雰囲気でというのは発想でですね、実際はそうできなかったところがほとんどなんですけども、なんかそういう物事の考え方の前提で仕事をしてきたという人たちが多かったんじゃないでしょうかね。ですから今年になってそれが破綻が広がっちゃってですね、腰が抜けちゃって脳が動かなくなっちゃったというような状況に追い込まれちゃったわけですね。なんと情けないことかなと思うわけですよ。世の中複雑系ですからね。それはある日突然相場が暴落することもあるしですね、ある日突然平和が破れることもあるし、ある日突然友好が破綻することもあるし、大混乱が一瞬で収まることもあるし、昨日の敵がですね、今日いきなり味方になることもあるしですね、今日の盟友が明日はですね、殺し合いになることもあるわけですね。で、そういうのは全部気配があります。気配があって、歴史があって、未来があるわけですから、その目に見えない部分をよーく見て考えて、いろんなことをね、想定しながら、大きな戦略から骨格から物事を考えていって作っていく。で、細かいところは下に任せてですね、自由度を持たせてやっていけば、大体が物事収まるわけであります。そういうなんか本来のリーダーシップと全然違う、全く逆立ちしたことをやっていったのがですね、やっぱりこの10年、15年間の発想で、その中には本当の平時と申しますかね、本当は平和の時でもないんですけども、それは死んでる時って言うべきなのかな、ちょっと言い方強烈なんだけども、人々がもうピクリとも動かないようなロボットのごとき状態になってこの世に住んでると、一切の複雑系的干渉を起こさないという、なんかそんな前提で人が生きてるという、まあそんな感覚でリーダーシップを発揮してたんじゃないか、なんかそんな気がするんですね。なんか言ったらこんな法律を使ってこんな風に罰せればいいとかね、こんな処分すればいいとか、まあそれがどうしたっていうのが世界ですもんね。だからまあそうなってくるとですね、やっぱ腰が抜けちゃうんじゃないですかね。で、それはですね、人々の生活にも影響を与えてるんです。それは何もトップだけではないんです。下々までそうでありまして、なんか小さな計画して生きてるんですね。しかもそれもですね、先々のことを考えると不安になりますし、方程式が組めなくなるんで、今日明日のことしか考えないわけですよ。場合によって明日のことも考えないで、今日のことだけ考えるわけですね。上がとにかく、何も考えないで、今だけのことを考えて、やってますから、下々に未来を考える余裕がなくなるわけです。そうすると下々もですね、本当はそんなゲームやめちまってね、そんなそのリーダーシップなんか投げ打ってですね、自分で飛び出してですね、自分で未来を作ればいいわけで、まあそういう人は若者でも結構いるわけですね。そういう人たちは至って元気なんですけども、なんかそういう意欲がなかったり、元気がなかったり、長いものには巻かれるってのは好きな人たちはですね、どうしてもやっぱり、ブラックホールに吸い込まれていっちゃったわけですよ。そうなると気がついたらその身動きつかないわけですね。で、その小さなそろばんを弾いて、で、これとこれとこのついつまを合わせて、とりあえず今日はこうやって飯を食おうとかやってますから、それはもう怖いことだらけなわけですよ。なんか小さな計画が外れちゃうわけね。小さな算段が外れちゃうわけですよ。そうするとなんかですね、それこそ思考停止で足腰立たなくなるわけです。まあそういうのが広がってくると、やっぱり精神的なですね、鬱を抱える方も増えてきますし、体に異常を持つ方も増えてくる。まさにこのブラックホールの中でですね、上がとんでもないリーダーシップを発揮すると、下々までですね、本当にとんでもないことになると。まあこんな感じになってたわけでありますね。で、しかし本来は、そういうものは全く機能しないわけであります。乱世と申しますのは、そういうその、人がこう動かないとも言いますかね、複雑系のこの干渉がない世界におけるリーダーシップが全く成り立たない。これがやはり一つの乱世の特徴なんですね。ですから乱世というのは、合理的な想定だとかいうものもなかなかですね、合理性なるものの意味が変わってきますから、それがうまくいかないし、それから今までの時代の能力と言われるものの多くが、乱世になると役に立たなくなるんですね。コンピューターでいかに立派な報告書を作れるか、提案書を作れるかは、実際に自分で乱世の中でね、いかに、金儲けできるかって能力と全然別ですからね。やっぱりその実際に金儲けできる能力がないとですね、乱世は生きていけないでしょう。まんま食えないですからね。全然能力が違ってきますね。あるいはその乱世ですから、情報が錯綜します。錯綜する情報を見ながらですね、 真相は何かということを見抜く力がいるんですね。ですからそういうのは、やっぱりその、言われたことを鵜呑みにしたり、で、足して2で割り3で割りで、ヘッジをかけながら物事を見ていくっていうやり方とは、全く違うやり方が必要になってきます。真っ暗闇の中のですね、その先の向こうを見るという、洞察力が必要になっていくんですね。それは非常に重要な力です。さらに乱世になりますと、敵と味方がいつも入れ替わります。したがって、自分がないとダメなんです。この人の、についていく、あの人についていくっていうのも、まあその時はそれでいいんですけども、やっぱり自分というものをちゃんと持ってないと、どこに行くかわからなくなっていくんですね。なんとのかな、その今のロシアなんか見ててよくわかりますが、腹座ってんですね。あの国は戦争って言うといつも腹が座るわけですよ。第二次世界大戦の時もそうですよね。あれ一番ロシアが腹座ってたんで、第二次世界大戦で一番得したのはソビエトでしたよね。やっぱこう腹据えていかないと乱世はですね、絶対こううまくいかないんですね。だから自分はこの道を行くと。で、その敵も味方もない。で、とにかく自分の行く道をどう自分で救っていくか。これがポイントなんですね。世間の評判だとか、あるいはその目の前の利害損得を超えた自分の生きる道というのをちゃんと据えてこそですね、やっぱりその乱世の本来の生き方なんですね。でも同時にですね、もっと大事なことがあるんです。乱世というのはそうやって日々生きる能力というものが試されます。しかし乱世に最後に生き残る人はそうやって乱世を日々、まさに剣棒術数などあらゆる手段を尽くして生き残ることに成功した人ではないということなんですね。この間もなんかたまたまテレビで黒田官兵衛のね、最終回やってましたけども、黒田助水がですね、徳川に聞くわけですね。どうして天下取るんですかと。で、どんな天下にするつもりなんですかと。政府にするつもりなんですかと。争いのない世にしたいと思うと、家康が言うわけですね。で、黒田助水はですね、指針なく、自分のために政府をするんでは、作るんじゃないんですかと。まあ、それを聞いてですね、黒田は、これはもう徳川の天下揺るがないと。片やですね、大阪城に立てこもる、福島、それから淀君、あるいはそのね、諸国の浪人たちの世界っていうのは、まさに今一日生き残るために、今日一日生き残るためにあそこに立てこもってるわけですよね。全然違うわけでありますね。やっぱりこの差をですね、まさに最終回でもね、なんかそんな場面ありましたけども、それが本物の今度は乱世なんです。ですから、私中国とかアメリカ見てて感じるのはですね、本当に乱世のチャンバラになっちゃったわけですね、今ね。金融でも軍事でも。しかし、そのチャンバラの先を見通す、こう、英知ですね。乱世の先に次の形を示す英知というものが、中国なんかの場合は、あれは皆無だな。よくですね、中国の古典だとかね、孫子だとか、いろいろ言われるんですけども、今の中国をですね、上から下まで見ていてですね、そういうなんか英知によって、国の運営だとか、地域の運営だとか、企業の運営だとか、果たしてやられてるところがあるんでしょうかね。あれ私はですね、100年前の、中華民国を作る時のね、資料だとか、ああいう時の資料を見るとですね、やっぱりそれはものすごい英知があったと思うんですよね。で、そういう英知があったからこそ、日本もよく協力したし、一体となっていろんなことが行われてたわけだけども、やっぱり毛沢東が出てきた後の中国、それでもその、習近平じゃないよ、周恩来とですね、せいぜい、鄧小平がいるうちはまだ良かったですけども、あれ亡き後というのは、英知が完全になくなって、日々、まさに淀君の世界ですよね。大阪城淀君の世界で、今日一日の飯食うために何でもありということをずっとやっている。それだけじゃないかと思うんですよね。アメリカの場合もですね、アメリカの軍と、それから金融界はまさにそんな状況ですね。もう、アメリカもね、高齢化社会なんですよね、あれは。で、世界の中のアメリカの立場もどんどん変わってくる。そういうものを全部見据えながら、これから自分たちどう変身していけばいいのか、金融界も軍もと、そういうことを考えて行動している人って皆無なんじゃないの。今の米軍でも、それから国防総省でも、 CI なんかもちろんそうだし、それから金融関係もね、政府、FRB、それから、なんですわ、金融機関もね、皆無ですよ。ただアメリカの場合は、企業には、やっぱそういうとこありますよね。素晴らしい経営をやってる企業は、それは決してアメリカなんか少なくないですよ。それからやっぱりその、ポール・ボルカーもそうですね、今回、まあ今回その、例えば原油が大暴落した犯人一人言えって言えば、それはポール・ボルカーじゃないのかな。オバマのその、補佐官やってて、もうとにかく銀行と証券分離して、金融は徹底的に封じ込めるという、この大方針のもとに、全部金融、網掛けだから、油も何も暴落したわけですね。あれ、油暴落したのは別に、サウジのせいじゃないですよね。だって別に、その、暴落したのは油だけじゃなくて、鉄も半値に暴落したし、穀物もみんな暴落してるし、天然ガスも暴落してるわけで。あれ、全部コモディティ全体が5年ぶりの大暴落ですね。何も油だけじゃないんですよ、あれ。ということはやっぱり最大の原因は金融に網かけられて金融の投機ができなくなったからでしょ。これボルカーの勝ちだってことですよ。で、ボルカーとか、あと、安全保障で言ったらあれがそうだね、今年日本に来てましたよね。ベトナム戦争時代のハルペリンね。彼らがやっぱりアメリカの国家理性で、これは国潰れるぞと。ですから、畳むものは畳むと。で、その時は大混乱があるんだけど、畳むものは畳めと。いうことでやってますわね。あとはやっぱり環境関係やってる連中とかですね。まあ、世界平和やってる連中の中にも、まともな人はいますよね。なんとかやっぱりですね、ここで、軟着陸させないと地球が持たないと。いうやっぱり英知は、それは、動いてたか動いてますわね。ヨーロッパにもある程度はいるし、とは日本にもそれはいますね。まあですから、本当の乱世というのは、こういう英知ですね。乱世は必ず終わる時が来る。どういう形で終わりにして、どういう太平の世を作るか、それを考えて行動する人が乱世を制していくんですね。ですから乱世というのは、その、今日生きるために、まずこの、何でもやると、何でもできるという能力が、まずやはり必要なんです。で、その上に、その何でもやってるってばかりじゃ、いつまで経っても乱世終わらなくて不幸が広がるばかりだから、その不幸を終わりにするために何でもやるって世界を超越してみんながお互いに一致協力できる、そういうその新しい目標と新しい秩序を作る、その英知と能力、これが乱世に必要なものなんですね。だからそう考えてくると、この15年20年間の日本人の持っていた能力というのは、その二つ両方ともないんですよ。なんかこの間の日本のリーダーってのはこの二つ両方ともなくて、なんか黙って座っとると、言われた通り奴隷になれと、ただそれだけなんですよね。まさに奴隷制というものがですね、かつてソビエトにあった。ねえ、ソビエトの、レーニンの革命、スターリンの時代ってのはまさにソビエト奴隷制ですよね。これをヒトラーが真似をした。さらに、岸信介以来の革新官僚がこれを真似した。だから戦争末期に近衛はですね、まさにこの革新閣僚こそですね、革新官僚こそ危険だと、天皇に上奏していますね。彼らこそ共産主義者だと。要するに奴隷制主義者だってことですよ。ところがその戦後ですね、この共産主義が崩壊しますでしょ。そしたらこの奴隷主義者がですね、新自由主義と新保守主義に乗り換えたんですよ。みんな気がつかなかったんですよ。左派が奴隷主義者じゃなくて、右翼が奴隷主義者になったんですよ、80年代以降は。それが新自由主義と新保守主義なんです。あれこそまさに昔の共産主義で、共産主義国家が倒れたもんで、言ってみれば左派から右派に乗り換えた。ところが多くの政治家もみんな気がつかないから、この右翼の連中、極右の連中こそ奴隷主義者なのに、あるいはその市場原理主義者こそ奴隷主義者なのに、これが奴隷制の解放者だと、全く間違えて、トロイの木馬状態になってしまって、自分の国に招き入れて、新自由主義と、新保守主義、ネオコンやってしまって、みんな国民自らですね、奴隷になってしまって、世界中奴隷の海になってしまったというのが、この間のことだったんです。でももう時来てね、それももう限界に達して、崩壊を始めてるわけであります。そして世はまさに乱世。だから、そのもうね、新自由主義もネオコンもまさにその ひどい金融もひどい軍需もアメリカにはわかるようにどんどん崩壊しているわけであります。ですからこの先は本物のやっぱり乱世を鎮める力を持った人をどんどん持っていかなきゃいけない。ですからこれから日本は二つの意味でリーダーシップ、みんなの能力を磨かなきゃいけない。乱世を生きる能力と乱世を、太平の世にさらに変えていく能力。この二つをですね、やっぱり持っていかなきゃいけない。これからの日本人はですね、本当に多くの勉強をしなければいけないな。まあそんなことを思っている次第であります。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。平時と乱世は常識が違うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。